ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日、幽霊のお客さんなんて久しぶりだわってあのおばあちゃんが言ってたけど、まあその孫の北島亮にしても、うん、トンボが亡き母親の遺品であるメガネをかけることによって幽霊が見えるのとは違って、うん、どうして裸眼で幽霊が見えてしまうのか、
霊感が強いってことですかね
じゃあまあそれはそれでよしとして、うん、一番の疑問はどうして一瞬にして生身の人間か幽霊かの区別がつくのか。
いや見え方が違うんでしょ
実は透けてるとか、
うん、なんかこうぼやっとしてる
あ、ねえはい、まあテレビ上はね区別なくっていう風にしてるというか、はい、まあそうしないと CG なんかにするとね、うん、それこそまたいろいろと予算がかかってしまうから、はい、まあ全て制作上の都合と、うん、ね、うん、まあとりあえずはそんなことを考えるのは抜きにしなければならないドラマではあるんだけど、はい、結構世間の人たちも同じような素朴な疑問を感じてしまってるようで、はい、例えば、うん、インターネットのヤフー知恵袋では、はい、こんな質問が、はい、ゴーストママ捜査線に出演している仲間由紀恵さんの設定では幽霊なので物に触れることができないとなっていると思うのですが、なぜ歩けるのでしょうか、なぜ座れるのでしょうか、うん、物は触ることはできないのになぜ歩くことができるのでしょうか、うん、少し気になっています。分かる方教えてください。
はい、あの立つとかね座るとかっていうことはそれにね僕も気にならへんかったんですけど、うんうん、座るときにね一時こう手を置きおるじゃないですか、ね、触られへんよ、地面こう触れんねんなっていうのは気になってたんですけど、ね、
まあありがたいことに何人かが回答していて、その中でベストアンサーに選ばれた回答、うん、では物は触ることはできない幽霊は歩くことも座ることもできないということを実証してください。地面に対して歩くということは重力で地面に引っ張られるのですよね。幽霊に質量があるのでしょうか。そもそも幽霊自体存在するものとしておかしいとしている以上、まず人型幽霊自体の存在証明をしてください。遺伝学上全く似ていない俳優たちが親子兄弟を演じていることにはスルーするけれど、存在するか分かりもしない幽霊の行動を挙げつらう方がよほど変じゃないの。地球の重力下であの体重を支えるウルトラマンの足があんなに細くては折れてしまうのではとは考えませんよね。超人だから体は頑丈、超能力を使って彼らも実は浮いている、どちらもフィクションの産物ですよ。幽霊というものが短すぎてある種の固定概念にとらわれすぎているだけなのでは。ドラマの中で表現していることが全てですから、あの作品の劇中ではそういうものとする以外に解決策はありません。
まあしゃあないっちゅうことですよね、要するにね。
まあ原作の漫画ではねそのあたりうまく描かれてはいるんだけど、うん、何分実写にするときにはまあ目をつぶってというか都合のいい決まり事っていうのを毎回作らなきゃいけない。
しょうがないですね、
うん、でまあそういうことをすっ飛ばしたところにいわゆるファンタジーというのは存在するわけで、はい、まあとにもかくにもこのゴーストママという設定を仲間行方に当てはめたっていうのは大正解と。
そうですね、
うん、でまあ物語的には、うん、トンボくんが成長するということは君との別れが近づいているということだもんな、うん、と長子に三船課長が言ってたけど、うん、あの三船課長の心残りの方は一体どう解決されるのか。
もう解決されない、ずっと幽霊のまんまですよ三船課長。
あ、
長子を見送るんじゃないですか、
うん、
はい、
ということで、うん、いろんなことが気になる最終回2時間スペシャル、はい、でそのあらすじは公式サイトによると、うん、長子はトンボの成長が嬉しい反面、別れが近づいている予感を感じていた、うん、一方三船は3年前に家を出て行って以来音信不通の息子塚本隆史扮する広志のことが気にかかっていた。ある日三船の家にブドウが送られてくる。送り主は三船も家族も知らない山梨の農園。もしかしたら息子さんからじゃないですか。今更会ってもどうにもならないと三船はためらう。果たして長子は三船と広志を再会させることができるのか。そして家族との別れが近づく長子が最後に起こす奇跡とは。
うん、ってことは課長の方が先にいなくなるってことですかね。
ねえ、うん、でそんなゴーストママ捜査線には大詰めの今回もまたまたあの方からメールが、はい、森崎ウィンの姿を見ると今となっては平成の毎度お騒がせしますのようだった2008年のドラマ学校じゃ教えられないを無性に見たくなってしまった今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。ゴーストママ捜査線第8話、今回はメガネをかけなくても幽霊が見えるというこのドラマの設定を根底から覆す人物が登場してしまい、トンボくんもびっくりでしたね、うん、普通の人間にも幽霊が普通に見えてしまう映画といえばケビン・コスナーが主演したフィールド・オブ・ドリームスを思い出します。1989年、早23年前の作品です。不思議な声に導かれて主人公であるケビン・コスナーはトウモロコシ畑のど真ん中に野球場を作ります。するとその球場で野球をするためにトウモロコシ畑からゾロゾロと球界を追放されたメジャーリーガーたちの幽霊が現れるわけです。 野球映画というジャンルでありながら父と子の絆の再生を描いた、どちらかというと心の癒しをテーマにした作品という印象が残っています。中でも私が強く印象に残っているのは2人の名優が登場していたことです。一人は主人公が探す作家の役で登場するジェームズ・アール・ジョーンズ。スター・ウォーズシリーズでダース・ベイダーの声を演じた人物です。作品数ではかなりの数になるのですが、やはりダース・ベイダーなのです。どの映画で見かけてもその声を聞くとベイダーのマーチが頭の中で鳴り響きます。そしてもう一人は名優バート・ランカスターです。この作品の時には75歳で映画としては遺作になってしまいました。往年のアクションスターでありながら中年期にはイタリアの名監督たちの重厚なドラマでも大活躍をいたしました。晩年に至るまで見事な俳優人生を送った映画史に残る大スターなのです。映画そのものは世間が騒いでいたほど私はさほど感動しなかったのですが、なんといってもこの名優たちの姿が忘れられないのです。ゴーストママ捜査線もいよいよ最終回、どのようなゲストが登場するのか、そしてどのような結末を迎えるのか楽しみにしたいと思います。ということで、ゴーストママ捜査線、僕とママの不思議な100日の最終回2時間スペシャル、最後の最後までしっかりと応援したいと思いますね。
はい、